見て満開。
あー綺麗だな。やっぱりここの桜はいいな。
お弁当持ってくればよかった。
いいよ、今日はゆっくり桜を見よう。来年の桜は見られないかもしれないんだな。
またそんなこと、去年も一昨年も言ってたくせに。
そうだっけ。
また来年も言うのよきっと。夫が倒れたのは4年前のことでした。脳腫瘍、手術は成功したものの、それからずっと夫は再発の可能性と隣り合わせで生きてきました。桜が綺麗なんていうセリフを私たちは毎年繰り返しています。でも桜が綺麗と思う気持ちは不思議と飽きることがありません。夫が病気になって私は特にそう思うようになりました。毎年ちゃんと巡ってくる季節、人の心にもきっと四季があるのです。今年も桜が咲きました。近所の公園は去年と同じように満開です。でも私の隣にもう夫はいません。悲しいというより私は腹を立てています。夫のお葬式の時、見知らぬ女が目の前に現れました。私よりも少しだけ年が若く、少しだけ背が低くて、そして少しだけ気の強そうなあの女。とてもお世話になりましたとだけ言い残して帰っていったあの女。仕事の付き合いの人かと思いましたが、誰もあの女の素性を知りません。もしかして親父の愛人なんじゃないか。こそこそ息子たちの話す声が私の耳にも入ってきました。気づけば私は公園の芝生に腰を下ろして、桜を見上げながらずっと夫とあの女のことを考えていました。19の時に出会ってから一度も私を裏切ったことのない夫。でもそれは私が知らなかっただけなのでしょうか。ふと取り出したスマートフォンに私は誰にも言えない気持ちを綴りました。ねえ、あの女は一体誰なの？ずっとあなたのこと信じてたのに。そして思いました。バカバカしい、こんなことで涙ぐむなんて。私がこらえているのは夫を失った悲しみの涙ではなくて、女のプライドを傷つけられた悔しさの涙です。夫の葬式の後、あの女と話をしに行こうかと何度か思いました。でも彼女が夫の愛人だったという証拠は何もありません。本当にそうだったにせよ、間違いだったにせよ、どちらにしても私が惨めな思いをするだけ。それに今さら何をしたって夫が生き返るわけじゃありません。結局生きていても死んでしまっても、私にできることは信じるということだけなのです。その時手のひらのスマートフォンが震えました。メールの着信。驚いて思わず声を出してしまいました。信じられない。指先が震えます。そのメールの発信者は夫だったのです。
今年の桜も綺麗だね。やっぱりここの桜はいいな。
まるで本当に夫がメールをしてきたみたい。でもそれを読んだ次の瞬間、私はイラッとしました。え、それだけ？そんなことより説明してよ、あの女が誰なのか。すると遅れてもう一通メールが届きました。そこには私の心を見透かしたように。
ちなみに彼女はね、君に出会うずっと前、学生の時に付き合っていた人なんだよ。だから何も気にすることはないさ。
本当にそうなの？そう思った次の瞬間、スマートフォンの電源が突然切れて画面は真っ黒になりました。慌てて電源を入れ直したものの、いくら探しても夫からのメールが見つかりません。何だったのでしょう。不思議です。 でも一呼吸ついた時、私の気持ちは随分穏やかになっていました。なんだ、そうだったのか。私に出会う前の人ならば、私が知らないのも、私と年が近いのも納得です。そうか、きっと本当にそうなのね。怒りが収まったら、なんだか急に寂しさが胸に広がりました。私はもう一度スマートフォンを取り出して、今度は、来年もまた一緒にあなたと桜を見たいと打ち込んでみました。でもいくら待っても、もう彼からの返信は届きません。満開の桜はやっぱり今年も綺麗です。